友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週は私は留守にさせていただきました。尾添先生が主よリバイバルをということで、メッセージを取り継いでくださいました。感謝をいたします。私は津教会に、行きました。津教会はこの前前任ですね、前任の前前任の日下部先生が開拓された教会でありまして、また東京この大阪から牧師先生来てくれたというのをとても喜んで迎えてくださいました。そして、礼拝をしてぜひ聖餐式をしてくださいというので、久しく聖餐式していないんですよというのですから、じゃあ聖餐式をさせていただきましょうというので聖餐式もさせていただきました。で、皆さんとても喜ばれてですね、桃谷教会の皆さんによろしくお伝えくださいと伝言を受けてきました。小さな教会ですけれども、一時はですね、前も牧師がいない時があったんですけれども、わずかな信徒になったんですけれども、今も牧師はいないんですけれども、10名の方がですね集って、あと子どもたちと、あと今日お休みの人がまあ3人ですね、まあ、13名くらいのですね礼拝、それでもほんの数人だったのがそれだけになったということですね。素晴らしいなと思いました。あの地でも神様が賛美されてですね、福音が述べ伝えられているというのは素晴らしいなと思います。その教会のためにもお祈りをしていきたいなと思います。それから帰ってきまして、月曜日はこの戸川さんのお葬式をしました。本当に先週ですね、葬儀したばっかりで、また葬儀でということでした。本当に、良い葬儀、皆さんたくさん出席してくださってですね、お送りできたことは良かったなと思っていますけれどもですね、大体私が来てから毎年3名の方々の葬儀をしましたですね。今年もすでに3名なんですよ。もう今年の枠はないなということです。皆さん昇天しないように気をつけて頑張っていただきたい。まあまあ冗談ですけれども、まあ心を込めて葬儀はさせていただきますけれども、お元気でいていただきたいなと思います。今天に帰られてですね、皆さんと会われてこうゆっくりしておられるなって思っています。ちょっと羨ましく思いますけれども、この地でですね、もっともっとしないといけないことがあるんだなということです。私たちそうですね、この教会でですね、素晴らしいことを神様がしようとしておられます。その御業を見せていただきたいなと思います。教会学校からちょっと小さな変化が現れてきてるんですね。先週このチョコレートパーティーをしたんですね。で、小さなお友達がお母さんと一緒に来てくださって、で今日もシールラリーというのをやったんですね。そしたらまたそのお友達が来てくれたという、嬉しいなとですね、小さな変化ですけどもね、ここから神様が素晴らしいことをしてくださる、まあ、そういうのを見ることができる、体験することができるというのも生きているからですね。皆さんとご一緒に神様の御業を見ていきましょう。神様は私たちをとっても愛してくださっています。神とは何でしょうか。皆さん、神とは、神とは愛なるお方であります。人間とは何でしょうか。人間とは神様に愛される存在です。人生とは一体何でしょうか。神様の愛に目覚めるプロセス、過程であります。人生の中の苦しみとは一体何でしょうか。神様の愛に気づくきっかけであります。天国とは一体何でしょうか。究極的に神様の愛が完成する時であります。 そういう神様の愛の中で生きているという私たちは本当に幸せな人間であります。またこのようにして礼拝に招かれて御言葉に預かることができるということは嬉しいことですね。今日も御言葉皆さんと一緒に、読んでいきたいと思います。今日第1のポイントですね、イエス様が愛されたということです。イエス様は私たちを愛してくださったということです。一節にすごいことを書いてありますね。この上なくですね、弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたとこにあるんですね。弟子たちをイエス様は愛し抜かれた。この聖書に書かれている登場人物というのは私たちの代表です。この代表にされたということは私たちにされた、私にされたことだと思っていただきたいと思うんですよね。弟子たちをですね、イエス様は愛してこの上なく愛し抜かれたというのは私たちをそうされたということです。この上なく愛し抜かれたというのですね、これいろんな訳で見てみますとですね、新改訳聖書はその愛を残るところなく示されたですね。口語訳聖書はですね、彼らをですね愛して彼らを最後まで愛し通されたなんですね。リビングバイブルを見ますとですね、最後まで徹底的に愛し通された。これ原文はですね、終わりという言葉があるんですね。終わりまで愛されたということですね。まあそれ、この新共同訳はちょっと意訳ですね。この上なく愛し抜かれた。もう最後の最後まで愛し抜かれたということですね。この最後の最後までというのをちょっと目想していてですね、私思ったのは、歯磨きのですね、チューブのことなんですよ。歯磨きがあってチューブがありますね。中に入っているのは歯磨き、何ですかね、歯磨き粉、粉じゃないですよね。昔歯磨き粉だったんですよね。皆さん、ここにおられる多くの人はそのことを経験しておられる。若い人は多分知らないと思うんですね。昔歯磨き粉だったんです。粉だったんですよね、歯磨きはね。箱の中に粉が入っててですね、水に濡らした歯ブラシをその中にギュッと突っ込んでですね、粉をつけて、まあ今粉石鹸というのがありますね。ああいう形ですよね。でそれで歯磨きをしていたんですね。でそれから今度はそれがこのペースト状になって、歯磨き粉じゃないですよね。歯磨きペースト、歯磨きゼリーゼリーじゃないですね、練り歯磨きでしょうかね。なんかそういう中身をぴったしの表現がよく思いつかないんですけれども、それがこのチューブに入れられるようになって、昔はそのチューブがアルミだったんですね。今はラミネートチューブというので、この塩化ビニールみたいなので、こう柔らかいものになっていましたけれどもですね、前やっていた NHK の連続ドラマで「トトネーちゃん」で歯磨きのチューブに入れるというのをちょっと一心ありましたよね。皆さん覚えてますか。それが爆発したみたいなことがありましたけれども、このアルミにですね、でそれをこう使っていくんですね。使っていくとやっぱりちょっと残るんです。だからこう尻尾の方からこう巻いてですね、キュキュキュキュキュッと巻いて、できるだけ最後までですね、残りなく全部使おうということですよね。最後まで、今のラミネートチューブはなかなか最後までこうキューッとやるんだけど、何かまだ残ってるような感じがしますけれどもね、最後の最後まで使いたいという感じですよね。最後の最後までもう神様イエス様はですね、弟子たちをもう最後の最後の最後の最後の最後の一滴まで、まあ、神様の愛、イエス様の愛というのは無限ですからね、最後の一滴なんてのはないんですけれどもね、でもこれでもかと言いましょうかね、終わりまでというか、もうなくなるまで、なくなることはないと、もうなくなってなくなって、ああこんなにこんなにこんなにこんなに愛されてという愛ですよね。そういう愛で弟子たちを愛された。そういう愛で皆さんお一人お一人が今愛されているということです。もうこんなに愛してくださらなくてもいいですよ。まだですか、まだですか、というような感じですね。それほどまで私たちは愛されているということです。 徹底的にですね。でこの2節にまたそれでもとんでもないことが書いてありますよね。あのユダのことですよ。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたって、とんでもない、こう究極まで愛されたと言った後にこのユダのことが書いてあるんです。この後あの歌いますけれども、弟子と成し様へという賛美を歌います。で今新この聖歌になりましたけれど、前は聖歌だったんですね。聖歌にもこの歌はあったんですけれども、その中の一節にあるんです。あのユダには なるまじ我が主よ我が主よという歌詞がある。新改訳、この新しい新聖歌はその節が抜いてあるんですね。あのちょっとこう歌いにくかったんですよね。それだからそれ抜いてくれてちょっと歌いやすくなったんですけれども、この裏切り者のユダにはなりたくない、まあそうですよね。でイエス様はこのユダが裏切るということもちゃんと知っておられたということも書いてあるんですよね。11節にイエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられたと書いてあるんですよね。イエス様はちゃんとユダが裏切るということも知っておられたんだけれども、弟子たちみんなをもう本当にこれ以上ないほど愛されたとあるんですよ。ユダも愛されたんですよ。ユダお前裏切るからな、お前は愛さないよ、お前ちょっとあっち来なさいと言われたんじゃないというのはびっくりすることではないでしょうか。いやイエス様ユダまでそんなに愛さなくてもいいんじゃないですかって私たちは思いますね。でも考えてみたらどうでしょうかね。私たちのうちにユダいるんじゃないでしょうかね。不信仰だったり汚い心を持っていたり、人の悪口を言ったり恨んだりですね、妬んだりいうのはユダの心じゃないでしょうかね。そういう心を持っている私たちももうこれ以上なく、終わりまで余すところなく、最後の最後まで全力を尽くしてイエス様が愛してくださったということです。本当にそのイエス様申し訳ない、ユダなんか愛さないでくださいということは私を愛さないでくださいということですよ。よくぞユダを愛してくださった、そして私の罪を許してくださり、私をも愛してくださってありがとうございますということですよね。全ての人を愛されている、ユダが愛されているならばこの世の中で愛されない人はいない。全ての人がこの究極の愛を受けている、イエス様は愛してくださっているということ、嬉しいですよね。それを信じていただきたい。皆さんそうですよ、信じていただきたい。第2番目、仕えてくださるイエス様ということです。5節に、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められたとあります。イエス様が弟子たちの足を洗われたということです。この当時の靴は今私たちが履いているような靴ではありません。まあどちらかというと、まあサンダルという感じですね。まあ江戸時代で言うならばあのわらじです。で歩く道も舗装されているわけではない、石ころだらけの土の埃のあるところを歩くので、普通外に出ると必ず足は汚れるんです。ですから家の入り口には亀が置いてあって水が溜めてあるんです。で外から帰ると靴を脱いで足を洗うというのはもう普通の習慣でした。まあそうですよね。子供たちが泥だらけのこう足で上がってきたらお母さん、ああ足洗って上がんなさいって言いますよね。まあそういうことです。そして少しお金持ちというかいうところは、その役をするのはあの召使い、奴隷がご主人の足を洗うということです。またこの弟子が先生の足を洗うというのが当たり前のことですね。けれどもここはイエス様が反対をされたということですよね。先生であるイエス様が弟子の足を一人一人こう洗われたということです。 イエス様がこの弟子に仕えられたということです。なんかこうもう当たり前のように思いますけれども、とんでもないことですね。びっくり仰天するようなことで、ありえないことをイエス様がこのところでされたということです。私たち一人一人の足をもうイエス様は洗っていてくださるということです。洗うということですね、使えるということですね。神様がこの人間に、私たちに使えてくださったということなんです。使えるというのはですね、このサービスとかいうふうに英語なんかで言うんです。で礼拝をサービスと言いますよね。キャンドルサービスというのですね、クリスマスにするのはろうそくを灯しながら礼拝をしますよというので、日本語で言うならば食火礼拝とか言いますけれども、礼拝です。皆さんテニスですね、テニスの、西郡選手が活躍してますね。この前負けましたけどね。西郡選手は島根県出身なんですよね。で私島根県出身で、なんか関係ないんですけどね、なんかこう親戚みたいな、ね、気持ちで、彼がこう勝つと嬉しいなって、負けると悔しいなって思ってるんですけれども、この間ボロ負けしちゃってですね、弱い選手に本当に残念だったんですけれども、テニス一番最初するのをサービスって言うんですよ。サービスですね。なぜサービスというか皆さんご存知ですか。一番最初の、バレーなんかだったらサーブとかですね、同じようなことですけれども、あれはですね、テニスの元になったスポーツ、最初はこのラリーをするといいましょうかね、打ち合うというゲーム、できるだけ長く打ち合うというのがゲームだったそうなんです。で一番最初のボールはそばにいる召使いがコートの中にボールをポンと投げるんですって。でそれをポンと打って始まるというので、ゲームなんですね。だから一番最初このサービスというのは、使える召使いがボールを投げるという意味があるそうなんですね。召使いがこの使えるということがサービスですね。で礼拝というのは私たちが神様に仕えることです。神様を賛美して、そして神様を褒めたたえて、神様に私たちの全てを捧げて、そして神様の言葉をこう聞くというのが礼拝ですね。けれども礼拝のこのサービスというのは、人間が仕える以前に神様が人間に仕えてくださったということがあるということです。どちらかというとそちらの方がもっともっと、人間が仕えることよりも神様が人間に仕えてくださったということの方が重要なことであります。神様は人間を愛して、人間に本当に良くしてくださっているんです。この宇宙を作られた、人間のためにこの宇宙を作ってくださったです。ちょっと大きすぎませんかと思いますけれども、人間のために作られた、地球も人間のために作ってくださった、素晴らしい環境ですよね。このふさわしい適度な温度があって、水があって、空気があって、光があって、必要な食べ物があって、私たちが生きるのにふさわしい環境を作ってくださった、神様が私たちに仕えてくださって用意をしてくださっているですね。そして私たちをこの地に産んでくださった、私たちの命をも与えてくださった、私たちが生きるべきこの肉体をも使えて、神様が全部提供してくださっているんです。神様の提供があって初めて私たちは生きていくことができる。そして私たちが罪を犯して滅びに行くのをかわいそうに思って、イエス・キリストという救い主を送ってくださり、罪を全部十字架、そして復活によって処理してくださり、私たちを全く清いものとして天に迎えてくださる。神様にはこれほど人間に良くするという義務は何にもありません。でもただただ人間が、私たちが大好きで、もう良くしてあげたいんだと言って、徹底的に本当に仕えてくださっているんです。 それならばもっともっといいことをしてくれてもいいんじゃないかなと思う人もあるかもしれません。けれども私たちのそばに神様はいてくださり、いろんなことで見守っていてくださるし、守ってもいてくださるんです。危ないという事故があるときに、ああ危ないなと思って、ああ守られたということが分かればいいですけれども、何にも知らないでそれがこう事前に処理されていたということあるかもしれないし、実際あるんです。月を見るとこう光っていますけれども、望遠鏡で見ると月の表面にはボコボコボコボコなんか穴が開いたようなものがある。皆さんご存知ですね、クレーターって言うんですけどね、あれは何かというと隕石が落ちた穴だということです。月にはあれほどの隕石がボンボンボンボン落ちていて残っているんですね。地球に向かってきている隕石が月にボンと今落ちているですよ。だから地球は守られている、まあ、最後の砦みたいなものですよ。それよりももっとすごいのは木星です。木星というのはですね、大きな巨大、地球の何倍もある大きな星です。それがこの周りを回っていて、地球に向かってくる隕石はほとんど木星 その大きいので引力がもう大きいんですね。全部引き寄せられて落ちていっているんです。インターネットを見るとですね、木星にこの隕石が起こるというこの動画がありました。瞬間的にピカッと光っているんですけどね、ほとんどはそこに落ちている。私たち あのまま行くならば地球にぶつかって地球は滅びていたなというのをこう木星に落ちて、ああ助かってよかったなって誰も思わない、知らないうちにいつの間にか守られているですね。これは一つの例に過ぎないんですよ。神様は人間を愛して私たちの知らないところで、いろんなところで守ってくださっているんですよ。神様は黙ってですね、私たちに仕えてくださっている、で仕えているんですよということをイエス様は目に見える形で弟子たちの足を洗うということで示してくださったんですよね。私たちの罪もみんなイエス様は処理をしてくださり、全くきれいなものをしてくださっているんです。神様は私たちを直接見られません。直接見たら私たちは醜い、汚い、愚かな人間です。いつもイエス様というこの綺麗なフィルターを通して見られるんですよね。イエス様は清いお方だから、イエス様を通して見る。木坂誠一は全くイエス様と同じ清いものとして神様は見られる。皆さんもそうです、みんなそうですよ。そのようにしてくださっている、そのように神様が私たちに仕えてくださっている、もうそのことが分かるならば、神様ありがとうございます、これほどまでに良くしてくださって、これほどまでに恵んでくださってありがとうございますという感謝と喜びというのが私たちに湧き上がってきますね。そして私たちは神様ありがとうございますと言って喜びの賛美を捧げます。神様あなたを信じます、あなたを信頼します、あなたに全部お任せしますというんですね。礼拝というのは幸いなそういう時であります。3番目ですね。ですから私たちが今度は人々に仕えようということですね。ところで主である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのであるということですね。イエス様がそのようにしてくださったのだから、今度は私たちが人々に愛を示すんだ。イエス様に、神様にお礼をしたいって思いますね。まあこのように礼拝に来てこの賛美を捧げるっていうのは、まあ、お礼を表すことですね。まあ献金をするとかですね、いうのもお礼を表すことでありますけれども、まあそれ私たちしたいしするんですね。けれどもそれは神様がしてくださった大きなことに対して全く釣り合いが取れない。もう神様がすごいことしてくださっているのに、ちょっとなんかしてもですね、それがこう上がるようなものではありませんよね。 移り合いの取らないものであります。神様はもう私たちに良いことをたくさんしてくださって、私たちから何かしてほしいなんて何も求めておられないんですよ。もう何もしなくてもいいよ、みんなが喜んで生きていればいい。何かしたいというならば、それを他の人にしてあげなさいということです。神様はですね、人間にこう良いことをしてあげて、それに対して何にも見返りを求めないお方です。ですからそのように私たちも人に何の見返りも求めないで愛を行いなさいということです。イエス様もそのようにおっしゃっていますね。このお返しができない人にですね、いいことをしてあげなさい。私たちやっぱり何かちょっと打算的なことがありますよね。これをしてあげると、これこの人このように自分に返してくれるんじゃないかなみたいなことを期待しながら、やっぱりこう何か人々にやるというようなところあるのではないでしょうか。ちょっと不純ですね。良いことで、あの人してあげたのに何にもいいことしてくれないとか言ってですね、恨んでしまったりするんですよね。神様の愛はそういう愛ではないです。この純粋に愛する、純粋に使えるということがどんなに楽しいことか、どんなに嬉しいことかですね。イエス様、皆さん体験してみなさいよということではないでしょうか。今度ネットで見ますとですね、あのお父さんのお弁当というのが映画になるそうなんですよ。お父さんのお弁当ですね、あの女の子がですね、最後のお弁当をですね、これお母さんが亡くなってですね、お父さんがそのお弁当をずっと作ってくれたんですね。で、忙しいお父さんなのにいつも作って、最初はねひどい弁当だった、お友達見せるのもねこう恥ずかしかったってですね、でもお父さん一生懸命頑張ってですね、だんだんだんだんこう美味しく、そして見栄えもよく作ってくれるようになったって、最後のお弁当だよって高校生活ですね、最後のありがとうございますと言ってね、手紙を書いたのがこうネットに出したら、それが評判になって今度映画化されるということですね。で、ありがとうございますっていうのを手紙を書いてくれているんですね。お父さんそれ読んでですね、ああよかったなってましょうかね、一生懸命3年間一生懸命お弁当作った、まあ、これで報われたなって、まあ、思いますけれども、でも3年間ずっとお弁当を作り続けるって大変ですよね。皆さん、お母さん方、今もうやっておられる方もあるかもしれませんね、大変ですよ。それをたった1枚ね、ありがとうで、それで釣り合いの取れることじゃないですけれども、でもその1枚はですね、もう宝物ですよね。ああ、1年間やって、3年間やってよかったな、本当に喜んでくれてって、もうそれだけで十分、こう、報いられるんでしょうか。でもその手紙すら求めていなかったですよね。それないからお前お礼もないのかとか言いませんよね。もうそれができること自体が喜びであった、まあ、これ神様の喜びに通じるんですよね。人間がどうのこうの言ってくれなくても喜んでくれたらいいんだと。もしもお返しするならば、今度誰か他の人にそれをしてあげなさい。私と同じようにこう報いを求めないで、ね、その人が喜んでくれ、何にも言ってくれなくても無視しても、でもいいことしてあげなさいよということではないでしょうか。で、それをしてあげたら、もしもその人がニコッと笑ってくれたら、ありがとうと言ってくれたら、あなたがそうしてくれたので今日一日頑張れますと言ってくれたら、それがどんなに嬉しいことかじゃないでしょうか。で、そういう喜びをあなたにも味わっていただきたいと思って、イエス様は弟子たちに足を洗われたんですよ。皆さんの足元見てください。今イエス様が皆さんの足を洗っておられますよ。全部罪を許して全く清くして、毎日いつもいつもこう見守り守ってくださっています。私たちが気づいてイエス様ありがとうということもありますけれども、全く気づかないで無視することもたくさんありますけれども、イエス様は私たちを愛し続け使い続けてくださっています。そのことを思ったならば、今度は私たちの番です。今度はあなたの番です。皆さんの周りに皆さんの助けを必要としている人がいます。どうか報いを求めないでですね、何にも求めないでいいことしてあげてください。それはイエス様の模範に習うことであり、神様の喜びに預かることであります。 お祈りをいたしましょう。神様、今日もあなたが御言葉によって教えてくださいました。本当にあなたは最後の最後まで全身全霊を持って、また最後は命を与えるまで私たちを愛してくださっています。今も愛し守り導いてくださっています。ありがとうございます。そして最後はちゃんと天の国に連れて行ってくださいます。多くの方々はあなたはそのようにしていてくださいます。私たちはそれを知りました。それを知っています。どうか今度は私たちの番であります。私たちもイエス様のように、神様のように、人々に何にも期待しないで純粋に愛の行いをして人々に仕えていきたいと思います。この世界がみんながそのように生きるようになったら、どんなに素晴らしい世界になるでしょうか。どうか私たちから、この教会からその働きをさせてください。この1週間もあなたに導かれていきます。私たちの歩みを守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。